はい、どうも皆さんこんにちは、宮本です。今日はですね、単語学習ですよね。単語の覚え方についてちょっと解説をしたいと思います。で、その中でもですね、よく学習者がやってしまう間違いがあるので、それをちょっと、まあ、リストアップして、説明していきたいと思います。まず一つ目なんですけども、単語を覚えるときにノートを作ってしまうっていう方ですね。まあ僕お勧めしないです。ノート作るのは。なぜかっていうと時間の無駄だからなんですよね。結構ですね、まあ中学校時とかですね、なんか課題でノート、単語集のノートを作って先生に提出するみたいな、あったと思うんですけども、まあ正直意味ないんですよね。最終的に要は覚えないといけないわけで、別にノートを作るのが目的じゃないと。で、ノートを作ったとしても結構そのノート作っただけでなんか満足しちゃうこと多いんですよね。で、結局見直さないで終わるとかっていう人が多いんですね。まあだから、かなり無意味な、作業なんですよね。ノートを作るって。だからまずはそれをしないっていうことをちょっとやってください。まあ、なので、だったらですね、もう本当に読んで、ノートを作る時間があったらもうその分英文読んでった方がいいですね。もうリアルの英文をどんどん本とかで読んでって、で、わかんない単語があったら、その場で単語を調べればいいんですね。はい。で、調べていって、それで、一つ一つ単語を調べていって、で、まあ、その、一回調べただけじゃやっぱり忘れちゃうので、で、何回でもですね、同じ単語に合っていけばいいんですよね。まあ、例えば、provide とか offer とかですね、10回辞書を引けばですね、まあ、嫌でも覚えると思うので、そっちの方が、実は、時間的に見たらですね、全然節約になります。そっちの方が全然効率がいいですね。はい。なので、まずは単語集を作らないっていうことを一つ。で、二つ目いきたいんですけど、二つ目は、単語集で覚えることですね。単語集で覚えても意味ないです、正直。なんでかっていうと、単語集っていうのはもうこれ一つの文脈ですよね。まあ、例文があったとしても、文脈が一つだけなんですよね。はい。で、単語っていうのは、いろんな文脈で覚えた方がいいんですよね。僕コロケーションとか語法があるって説明したと思うんですけども、あとはこれ辞書とかには実は載ってないのがあってですね、語感なんですよね。例えば provide とか supply とか offer ってありますけども、これ全部提供するって意味なんですね。与えるとかで、一応コロケーションとかあるんですけども、でも provide ってどっちかというと結構情報を提供するとか、あとは、そうですね。サービスを提供、ごめんなさい。情報ですね。こういった抽象概念を提供する系でよく使われるんですね。で、オファーっていうのはなんかサービスとかこういう接客業とかで使われることが多い。で、サプライっていうのは結構なんかこういう、ですね、なんか支援とか、で使われることが比較的多いっていうのがあって、こういった感覚っていうのは実はいろんな、サプライが使われてる文章にかなり多く出会わないと、こういった語感ってわかんないんですよね。はい。で、これ辞書にも載ってないことなので、だから、いろんな文脈でサプライが使われている文章に出会った方がいいんですよね。はい。だから、単語集って、まあ、まず文法、例文がないっていうのがほとんどなんですけども、まあ、例文があったとしても一つの文脈だけなんですよね。まあ、それじゃあ、まあ、使いこなせないっていう話になりますので、語感が身につかないので、正直そんな意味ないよっていうのはあります。なので単語集で覚えるっていうのも、避けるっていう必要があります。まあ僕が運営しているトラングリッシュは一応単語集用意してるんですけども、でもあれ覚えるの目的じゃないんですよね。見たことがある単語、まあ認識語彙とか言いますけども、認識語彙を増やしておいて、で、リーディング勉強するときに、まあ見たことある単語だと馴染みがあるので、語感、頭に残りやすいんですよね。はい。まあだからそのための前段階としてただ単語集を用意してるだけなので、あれは覚えるためじゃないと。っていうのがあります。まあなので単語集で覚えても意味ないですよっていうのが、まあ二つ目ですね。で、最後三つ目なんですけども、アクティブボキャブラリー、パッシブボキャブラリーで使い分けてください。アクティブボキャブラリー何かっていうと、自分で使える単語です。はい。スピーキングとかライティングで。で、パッシブボキャブラリーは何かっていうと、自分では使えないんだけども、見たり聞いたりしたら意味がわかるっていう単語ですね。まあこれ日本語でもあると思うんですよね、こういうのは。で、英語にももちろんあります、そういうのはですね。だからネイティブらしい表現とかそうですよね。ネイティブの発想で作られてるような英語。まあ日本語的な発想からはこういうの多分自分は作れないんだけども、でも言ってることはわかる。っていう感じのあると思いますね。まあこれが要はパッシブボキャブラリーっていうやつなんですけども。 で、なので、こういったのを分けた方がいいんですよね。リーディング、リスニングに関しては、まあ、ネイティブ何を言ってくるかわからないので、まあ、そういうパッシブボキャブラリーはどんどん増やしていった方がいいんですよね。はい。まあ、要は本とか、たくさん読んで辞書片っ端から辞書を調べていけばいいと。で、アクティブボキャブラリーは、これはまあ、僕たちが英語を話すときなんですけども、まあ、僕たちはネイティブのような表現使っても多分、発想できないんですよね。で、覚えたとしても、実際ネイティブを目の前にしていきなりそういったなんかネイティブらしい表現スラッと出せるかって言ったら相当難しいんですよ、実は。はい。だったら、もう日本語、僕たちにとって出しやすい単語だけに絞って、それだけを使っていった方がいいんですよね。目的をずらしちゃい、外しちゃいけなくて、僕たちが英語を学んでる目的っていうのは、要はネイティブとコミュニケーションを取ることですよね。かっこいい英語を話すことじゃないんですよ、目的は。まあまあ、それを目的とする、してるんだったら別にそれでもいいんですけど、でも多くの人は、要はネイティブと会話してなんかしたいんですよね。まあ、友達になりたいとか、まあ、彼氏彼女の関係になりたいとか、あとは仕事の関係でいろいろ円滑に会話できるようになりたいとか、大体要は自分の言いたいことを伝えるっていうのが目的だと思うんですね。だからその目的から外れちゃいけなくて、別に表現どうでもいいんですよ。ネイティブらしい表現とか。伝わればいいんで、要は。うん。だったら、僕たちが出しやすい表現を選ぶ。まあ、なるべく簡単なやつですよね。にフォーカスして覚えていった方がいいわけなので、まあ、だからそこはちょっと効率よくやっていきましょうというのがあります。はい。まあ、なのでちょっとネイティブらしい表現を覚えるのはまあ趣味の範囲だと思います。もうある程度も自分の言いたいことは言えるとっていう人がまあちょっと趣味程度にじゃあネイティブらしい表現使う練習してみようかなぐらいだったら別にいいと思いますけども、初心者の方とかは別にネイティブらしい表現じゃなくて、まずはもう中学とかでああいう教科書に出てくるようなああいう綺麗な、まあ、日本人にとって作りやすい文法なんですよね、あれは。ああいったものをまずはスラッと口から出せるようにしといた方がいいかなと思います。そういうふうにですね、ちょっと順番通りにやってた方が一応効率的に英語をマスターできますので、はい。なので、ちょっとそのですね、その順番を間違えないように、やってもらえればなと思います。はい。なので、まあ、この3つですね、単語を覚えるときは、はい。この3つをまずは意識してですね、まずはノートを作らない、単語集で覚えない、あとはパッシブボキャブラリー、アクティブボキャブラリーを意識して単語を覚える。この3つを気をつけて、単語の学習をしていくようにしていってください。はい。では今日はこれで以上になります。